おはようございます。
おはようございます。
高胆切大脳手術の朝を迎えました。ご一緒に礼拝を守りましょう。まず久しぶりに教会にいらっしゃいました太田玲子さん、もしよろしければすぐまたお立ちください。ガールスカウト第15弾のご父兄でいらっしゃいます。それから初めてお入れになられました、馬場清美さん、よくおいでください。浅見奈美子の西原にお住まいです。よくおいでくださいました。じゃあ招きのお言葉をお読みいたします。一生の間あなたの御手に裸るものはないであろう。私は御子と共にいたようにあなたと共にいる。あなたを見放すことも見捨てることもない。ご一緒に正英27番父子聖霊を賛美いたしましょう。主よ、あなたをあがめます。
あなたは敵を喜ばせることなく私を引き上げてくださいました。
私の神主よ、叫び求める私を
あなたは癒してくださいました。
主よ、あなたは私の魂を黄泉から引き上げ墓に下
ることを免れました。
私に命を得させてくださいました。主の慈しみに生きる人々よ、
主に賛美の歌を歌い聖なる御名を唱え感謝を捧げよ。
ひととき、お怒りになっても
命を得させることを御旨としてくださる。
泣きながら夜を過ごす人にも
喜びの歌と共に朝を迎えさせてくださる。
ご一緒に賛美歌18番の1節と2節を賛美いたしましょう。
Oh.
お祈りを捧げます。ご在天の父なる神様、いつも私たちをお守りお導きくださいまっていることに感謝いたします。今朝も呼び集められ、多くの兄弟姉妹と共に日曜日の礼拝に出席できましたことを重ねて感謝いたします。一週間の見守りを感謝いたします。私たちは天候に左右されて生活しています。今週も雪がたくさん降り、雪の中に閉じ込められ、普通の生活ができなくなって困っていらっしゃる方が多くいらっしゃることをニュースなどで知らされます。でも私たちは何もできない、できないで人のことのほとんど一言のこととして捉えてしまいます。私たちが少しでも本当の困っている人たちの思いを汲んで祈り、祈りの中にでも取り入れることができますようにお導きください。世界中ではまだまだ争っている国があります。穏やかな生活ができない人がたくさんいらっしゃいます。私たちの祈りの中に覚えさせてください。これから捧げます献金は私たちの感謝と献身の印です。どうぞお受け取りください。この小さなお祈りを改心の祈りに合わせてお受け取りください。この祈り、主の御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。
献金をお捧げいたします。ご用意のある方はご一緒に神様のもとにお捧げください。
Thank you.
悪より救い出したまえ。国と力と世界とは限りなく感じのものなればなり。アーメン。
聖書を読み出します。今朝の聖書はマルコによる福音書1章の21節から28節までです。新約聖書62ページをお開けください。マルコによる福音書1章の21節。一行はカファルナウムに着いた。イエスは安息日に会堂に入って教え始められた。人々はその教えに異常に驚いた。律法学者のようにではなく、権威ある者としてお教えになったからである。その時、この会堂に汚れた霊に取り憑かれた男がいて叫んだ。ナザレのイエス、構わないでくれ。我を滅ぼしに来たのか。正体は分かっている。神の聖者だ。イエスが、黙れ、この人から出て行けとお叱りになると、汚れた霊はその人に痙攣を起こさせ、大声を上げて出て行った。人々は皆驚いて論じ合った。これは一体どういうことなのだ。権威ある新しい教えだ。この人が汚れた霊に命じると、その言うことを聞く。イエスの評判はたちまちガリラヤ地方の隅々まで広まった。ご一緒にお立ちくださいませ方、お立ちください。432番、重荷を負う者をご一緒に賛美いたしましょう。 今朝の説教はイエス様の権威ある教えです。
皆さんおはようございます。今日の聖書の箇所はイエス様が弟子たちに呼びかけ共に活動を始めたその最初の出来事、マルコによる福音書における最初の出来事が描かれています。21節、安息日に街道に入って教え始められたとあります。ユダヤ教の安息日、実際は土曜日となるわけですけれども、ユダヤ人はシナゴグと呼ばれる街道に集まり、詩編などを歌い、聖書が朗読され、祈り、教えを聞いていたのです。ユダヤ人にとってはまさに生活の中心であります。私たちキリスト教においても日曜日の礼拝がその伝統を受け継いでいるわけです。さて、そこでのイエス様の教えに人々は非常に驚いたと書かれています。別の訳では驚嘆したです。人々は何に驚いた、驚嘆したのでしょうか。マルコは言います。立法学者のようではなく権威あるものとしてお教えになったからと。ここでまず立法学者のようにではなくの問題です。当時立法学者たちは聖書の教えを隅から隅まで調べ、それに基づいて人々に教えてあげましょうという上から目線、もう少し言えば立法によって多くの場合人々を裁いていたわけです。これはダメです、こうしてはダメですという形で、自分たちは立法、聖書の教えを全く全て知っており、完全に守れている、そして罪も犯していないという高い位置に立っているかのように振る舞い教えていたのです。そんな教え方に人々は癒されるのではなく疎外感を感じ傷ついていたのです。それに対してイエス様は人々の側に常に立ち寄り添い、そこから聖書を読み教えていったのです。本田新婦訳ではこの箇所の表題はイエス底辺に立つ者の権威を持って真実を解き明かすと書かれています。まさにイエス様は底辺に立つ者の権威、そこから聖書を読み人々と出会い人々に教えていった。そして今日の箇所でポイントとなるのが権威です。今日の箇所に権威という言葉が2回出てきます。権威は広辞苑を引くと他人を強制し服従させる威力とあります。もう少し詳しく調べると自発的に同意、服従、崇拝を促すような能力や関係のこと、 威嚇や武力によって強制的に服従させる能力関係である権力とは区別されると説明されています。英語で権威はオーソリティ、これはラテン語のアウクトリアスに由来します。この言葉は助言以上命令以下という説明がされ、つまり助言ほど弱くなく命令ほど強くない仕方で服従を促す力ということになります。命令されたり強制されたりしたわけではないけれども、なんとなくこの人には従っておいた方がいいような、この人に頼っていれば安心と思えるような、この人の前ではつい襟を正してかしこまってしまうような、そういう力を権威というのだと思います。ではその権威は何に由来するのでしょうか。どういう存在に、どういう理由で人は権威を感じ取り自発的に従おうとするのでしょうか。まずは視覚的な要素が大きいと思います。見るからに大きく強く立派そうなものに人々は権威を感じてしまいます。あるいは聴覚的な影響、声高く早口でしゃべるよりも太い声のゆっくりした口調に安心感や信頼感を覚え、自発的にそれに聞き入り納得し自分を従わせてしまう、そういうところが私たちにはあります。これ有名な話ですけれども、先日亡くなられた久米宏さん、ニュースステーションをねずっとやってた彼がニュースステーションを始めるときに一緒にやった小宮悦子さんっていうアナウンサーがおられましたけども、彼女に対して一番求めたのは喋るときに低い声で喋ると、女性の甲高い声ではなくできるだけ低い声で落ち着いて喋るように、そうでないとニュースっていうものに対する信頼も得られないんだっていうことを口酸っぱく言ったっていうことが昔何かの雑誌かなんかで読んだことがあります。つまり私たちはやっぱりそういう視覚とか聴覚で得ることによってそのことを信頼したり権威を感じたりするわけなんです。案外私たちは安易な感覚に左右され権威を感じ取り自発的に服従してしまったりする時があるわけです。さてイエス様には権威があったと今日の聖書は言うわけです。この時のイエス様の権威とは何に由来するのでしょうか。見るからに立派な風格をイエス様が備えていたからなのでしょうか。元大工だったというふうに書かれていますからね、堂々とした体格をしていたのかもしれません。しかしイエス様に視覚的な面で権威を感じさせる風格があったとは思えないわけです。なぜなら初代教会の人々はイエス様をイザヤ書53章の苦難のしもべと重ね合わせていました。そこに記されている言葉は、苦難のしもべは見るべき面影はなく輝かしい風格も好ましい容姿もない、 彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの痛みを負い、病を知っているという描写であります。この描写が初代教会の人々にとってイエス様にふさわしいと感じたわけですから、おそらく実際のイエス様も視覚的にそんなに優れて立派だったというわけではなかったに違いありません。ですからですね、映画とか、ね、ビデオの中のなんかこうサラサラの髪の毛でね、男前のイエス、あれは絶対嘘やと私は信じてるわけなんですけれども、旧約聖書では王たちに代表される登場人物たちの風格、容姿をかなり具体的に記しています。例えばサウル王は美しい若者で、彼の美しさに及ぶ者はイスラエルには誰もいなかった、また背が高かったとも書いているわけです。もちろんというか、神様はその後のダビデを選ぶときに預言者サムエルにこう言うんですね。サムエル記上の16章7節、容姿や背の高さに目を向けるな、私は彼を退ける、人間が見るようには見ない、人は目に映るところを見るが、主は心によって見る、というふうに神様は言うんですけれども、このすぐあとダビデが実際に選ばれる場面では、ダビデについて血色がよく、目は美しく、姿も立派であったというふうに聖書はダビデを言い表すわけです。しかし新約福音書ではイエス様については一切見た目、風格、容姿には書かれていないのです。ですから聖書がイエス様に権威があったという場合、それは視覚的な立派さや堂々とした態度、重々しい言葉遣いといった感覚的な要素に由来するものではなかったと考えられます。むしろ外見的には風格も好ましい容姿もないけれども、人々は、あるいは悪霊さえも彼に権威を感じた。それはなぜか、その権威とはどういうことだったのでしょうか。そこでそもそも聖書の言う権威、ギリシャ語ではエクスーシアというんですけども、何なのかということです。実は新約聖書の中でこの言葉はなんと17通りの訳し方がされているそうです。もちろん最も多いのが権威、次いで力、権利、権限、権能、権力と続きます。面白いところでは自由とか責任と訳す例もあります。そもそもこの言葉は完全に許可されているという元の意味を持ち、何々することを許可されている、してもいいことになっている、する権利、権限、自由を与えられているという意味です。要するにこの言葉はその人自身が、あ、ごめんなさい、その人自身にもともと備わっている権力とか人を従わせる力といった、その人自身に由来する力のことではなくて、外から与えられた資格、許可された行動、振る舞いを意味するのです。その言葉に権威があったというとき、その権威とは その人自身が本来的に持っている力や風格といったようなものではないのです。それは与えられたもの、その力を持つこと、その力を行使することを許可されたものであって、それはいわば神様に由来する力なのだということです。ですから思い違いをしてはいけないのです。権威などというものはそれを傘に着て威張り腐ったりするものではなく、むしろ上から与えられ許可された力に預かっているのだという慎みを持った言葉なのです。それを与えてくださった方の意図にかなって用いてべき力のことなのです。イエス様には権威があった。それはイエス様に見るからに立派な外見や風格が備わっていたことを意味しません。むしろイエス様は神様から受け取った力や権利に預かり、慎みを持ってそれを行使していこうとする使命感のようなものにみなぎっていたということだと思います。まさに底辺に立つ者の権威を持って真実を解き明かす覚悟を持って語り行動していったのです。この人は自分の力ではなく神様からの力を振るおうとしている、そういう雰囲気が悪霊までも退散させる結果をもたらしたのです。そしてそのように慎みを持って神様の力に預かり、それを行使しようとする者にこそ神様の力は完全な形で現れるのだということです。しかし私たち人間は勘違いをしてしまうことが多くあります。私の世界っていうか、まあ、牧師の世界でもですね、牧師っていうのは神学部とかを卒業してすぐにもう教会に赴任したら周りから先生先生って言われるんですね、若くても。そして実質的に教会の責任者ともなるわけですから、何か偉くなったような権威を持ったような勘違いをする人たちがいるんですね。そうではないわけです。で、私が大阪にいた時にですね、まあ後半教区議長をしていたんですけど、そうすると周りの人がですね、先生大阪教区の議長なんて偉いですねって言ってくるわけですね。ですから私はいつもその時は、そうなんですよ、議長ってほんまに偉いんですって言うんです。これ大阪弁の偉い、偉いこっちゃのね、大変だっていう意味なんですけども、そういうふうにかわすようにはしてたんですけれども、そういうふうに私たちはその牧師であることとか議長であるといったようなことによって何か権威を持っているかのように勘違いをしてしまうことがある。そうであってはならないわけです。そうではなく、慎みを持って神が与えてくださる力や賜物に預かり、神様の意図にかなってそれを用いていく、謙虚に神様の御心を尋ね求め歩むものでなければならないのです。今日私たちの教会が歩み、信仰者の歩みを考えるとき、この世にあって神様から与えられた力と賜物を生かし、神様と人に仕えて生きていく、 そのような歩みにこそ私たちは目を留めていきたいと思うのです。外見的な立派さやこの世の価値観における立派さではなく、神様からの力や賜物に慎みを持って預かり、その力を自分のために名声のために用いるのではなく、神様の意図にふさわしく用いていく、そんなところに目を注ぎ、また学び習っていくものでありたいと思います。そういう意味でイエス様の権威ある教えに従うものでありたいと思います。お祈りいたします。愛と恵みの源である主なる神様、厳しい寒さの中私たちを呼び集めてくださり感謝いたします。私たちは見た目などのこの世の事柄に権威を感じて心を奪われることがあります。イエス様が神のみを信頼し、神と人とに仕える生き方の中にこそ権威があることを示してくださいました。そんなイエス様の権威のみに従うものとしてください。今日から2週間をお守りください。この祈りをイエス様のお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。
ご一緒に賛美歌419番、さあ共に起用を賛美いたしましょう。
Thank you.
べきか。
キリストの平和の使者として生きなさい。平和の主イエス・キリストの恵み、命の神の愛、聖霊の親しき交わりがここに集いました私たち一人一人の上に、広島流れ川教会につながるすべての人の上に、とこしえに豊かにありますように。